それではお祈りしたいと思います。愛する天の様、この生産のあこのメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに臨んでくださり、今日もあなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今週はですね、白馬のスネルゴイキャンプがあります。で、神様がですね、特にこのこれからの終わりの時にこの賜物の働きを大きく用いるということをですね、聖書を通しても私たちは知ることができるわけです。ヨエルの預言にね、神様はですね、この再臨前に、再びこの聖霊の強い注ぎかけを与えるということが書かれています。もちろん、いわゆるの預言の前半というのはですね、ペンテコステの時に成就したんですけれど、後半のところにおいてはですね、大いなる輝かしい日が来る前にということで、再臨の前に、再び来るということが書かれています。そして、その時がね、確かにこう近づいているということを私たちは知ることができるんですね。で、今度、感謝と賛美とリバイバルキャンプがありますけど、その時に行くアズサストリート、あるいはボニーブレーハウスというのは、この終わりの、この後の雨のですね、それがスタートした場所であり、そこから始まったということをですね、私たちは知っておく必要があります。そして神様はですね、その終わりの時に備えて、その、賜物の働きをね、実際に本当にこの強い注ぎかけがあった時に、私たち一人一人がそれを用い、そしてそれを通して神の技が表されるように計画しておられるんですね。ですから神様はその賜物の訓練のために、あるいは正しい学びを受けるために、多くの方々をそこに導いてくださって、そしてこのカリスマの働きを大きく進めようとしておられるんですね。で、それは確かに目に見えるところでは毎回毎回同じじゃないかっていうかもしれませんけど、しかしそうじゃなくて、この行くたびにね、この臨在がまた変わってきてますし、そしてまたそこで訓練していくときに、どれだけね、自分がその去年と比べて、この成長しているかとかね、そういったことを見ていくことができますよね。例えば、予言やなんかするときにおいてもですね、今年は予言するのが非常に霊が捉えられたとかですね、そういった感覚もいずれ出てくるでしょう。そしてまた、ここでね、やってる予言の訓練の時と向こうでやる時とはね、その違いがあるとか、そういったこともだんだん捉えることができると思います。いずれにしても、そこで祈ることを通して神様がなそうとしておられる御業っていうのがね、非常に大きいということをぜひ覚えておいていただきたいとともに、そして、そこでね、このさらにこのこれからのね、神様が大きな働きをする時の備えとしてね、訓練をぜひですね、ちゃんと受けといていただきたいと思います。で、まあ私たちはそのね、終わりの時、中東和平がいつ結ばれるかっていうのは分かりませんけど、しかし一つ一つ忠実に備えていくっていうのが今神様が言われていることですから、それを備えていくっていうのはね、非常にこれからの私たちの歩みの中で本当にこの神様の技を見ていくための大きなポイントになるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともに、この白馬ではですね、数年前から映画フェスティバル、なんだ、フィルムフェスティバルっていうのが始まったんですね。で、これも非常に大きく変わってきています。で、皆さんもご覧になった方はわかると思いますけれど、1年目、2年目、3年目とですね、もう全然レベルがこう違ってきてるわけですね。で、それはなぜそうなってるかっていうと、その映像に関してですね、そこに主の手があるからです。だから私たちが本当にそれに踏み出してやってったがゆえに、どんどんどんどん神様がアイデアを与えてくださったり、機材を与えてくださったりして、レベルがどんどん高くなってきてるんですね。で、ぜひですね、そのフェスティバルを見る方々もですね、ただ見てるんじゃなくて、あ、これ面白かったなとかね、そういったんじゃなくて、これから町田でもその映像はこれからやっていきますから、どういったところがね、その語りかけを受けたとか、どういったところが、 その聖霊の働きがあったとか、あるいはうまくここら辺が作られてたかなとかですね、あるいはこの取り方が良かったなとかですね、そういったものをですね、自分なりにこう考えつつですね、見ていくと、もっともっと映像フェスティバルがね、楽しいものとなってくると思います。ですから、それをそういったこともね、期待してぜひ見といていただきたいと思います。で、神様がね、なそうとしておられるのは、確かにこの映画ミッションを通して、ハリウッドでの26星人のアニメということを言われてますけど、それとともに今はこの映画作りということもね、神様は言われてますから、そういった中でね、まあ、作る方じゃなくてね、主演になりたいとか、そういう人もいるかもしれませんけれど、まあ、それはそれで祈っておいてください。でも、いずれにしてもそういった形でね、神様がこれから映画を通して多くの人たちに伝えていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ただ、映画はね、エンターテインメントの映画じゃなくて、これは神様が計画しているのは、福音を伝えるための、そしてまた神様の働きを進めるための映画だということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、今月のですね、27日に、町田カリスマ聖会が行われます。で、ちょっと白馬とかね、いろいろなものがあって忘れ去られている可能性がありますけれど、ちゃんとありますのでね、ぜひ覚えて祈っておいていただきたいと思います。で、B ライフでやるんですね。で、B ライフも、あそこの B ライフは、今回が最後となりますので、ぜひ、お祈りして、そしてまた、友達とか、知り合いとか、家族とかですね、ぜひ、いろいろな方々を連れてきていただきたいと思います。で、まあ、聖会を通してもね、神様はいろんな働きをさらに進めてくださいますので、ぜひですね、多くの方々を、呼んできていただきたいと思います。それから、先ほど言いましたけど、3月になると、最初にね、第1週に、また沖縄へ行って、例の戦いをしますね。で、またそのためにお祈りください。それから16日から、21日までですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、これはこのやはり神様がね、導いておられる派遣ですけれど、マーリンさんを通してね、私たちは感謝と賛美、この礼を継承してきました。で、まあ、マーリンさんはね、今頃天国で楽しくやっておられるでしょうけれど、しかし私たちにそれを毎年呼んでね、で、私たちのだけにミーティングをこの開いてですね、そして、メッセージしてくださったっていうのは特別な意味合いがあると私は感じています。ですから、それだけね、これからの歩みの中で感謝と賛美っていうのが非常に重要だっていうことをね、教えてくださったっていうことと、そしてそれを引き継がせてくだ、で、まあ、霊的なものを引き継がせてくださった、そして、またマーリンさんを偲ぶ会っていうのがね、そこで持たれて、そして、この感謝する日としてね、用いられるっていうのは素晴らしいことだと思います。それから日本でね、プロテスタントでは、まあ、一番大きな教会じゃないかと言われる、大和カルバリチャペルのね、大川先生がまた来てくださって、メッセージをしてくださいます。で、そこにもね、神様の計画があると思いますし、そして、あとは、まあ、賛美ということでね、スティーブさんとの関わりが開かれてきています。で、スティーブさんも、特別なね、意味合いを持って、私たちのところにね、来てくださってますので、ぜひどんどん参加していただきたいと思います。それから、チャーチオンザウェイのね、プレイヤーチャペルは今年が最後ということでね、非常に残念というか感謝なんですけど行く方はぜひ行っておいていただきたいと思います。そして、スティーブさんは向こうの芸能界の人たちたくさん知ってますし、そしてまた我々の、ね、賛美がどんどん引き上げられてきているということも感づいておられますよね。で、いろんな方々を連れてきてくださって、そして、いろいろ評価してくださるゴスペル、ショーケースですよね、それがありますし、またそこに出ない方でもハリウッドでの、ね、路上ライブもありますので、どんどん来ていただきたいと思います。それで、今日のところに入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、ヘブル人への手紙の12章の5節から、 読んでいただきました。でここはですね、何が書いてあるかというと、神様が、私たち一人一人をですね、本当の子供として扱ってくださってる。そして、まあ、そのためにいろいろな懲らしめとかそういったものもあるっていうことがね、書かれてるわけですね。で、それはなぜかっていうと、神様が本当に私たちを子として扱ってくださってるっていうことは、本当に私たち一人一人を愛してくださってるっていうことをですね、意味してるんですね。で、5節に、子供に対するように語られたこの勧めを忘れていますって書いてある。だから忘れてた人がいるってことですね。で、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるって書いてあります。だから神様はですね、私たち一人一人に、そういった懲らしめとかですね、あるいは、責めたりこうするわけですね。で、鞭を加えられる。まあ、ここだけ聞くとね、大変なこと、なんで神様がそんなことするんだろうっていうふうにね、考える方もおられるかもしれませんけれど、しかしですね、それは、一つ一つ、この、いろいろな懲らしめに思えること、あるいは、責められることがあったとしても、それは実は、神様の目から見て、私たちを、本当の子供として成長させようとしているからこそ、そういった訓練を神様が導いてくださっているということなんですね。だからこそ、その7節にですね、訓練と思って耐え忍びなさいって書いてあります。で、なぜ訓練というかというと、成長させようとしておられるからですよね。で、神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかって書いてあります。だから、本当にね、聖書に書かれている通り、私たちは神の子なんですけれど、神の家族の一員として、子として神様が、生かしてくださっているわけですけれど、本当の子供として、そして成長させるために、そして神様の計画のうちを歩めるように、そしていろんな祝福とか恵みを受けられるように、こういった懲らしめが許されるっていうことが、私たちは、知ることがわかるわけなんですね。でも、その前に書いてあったように、その勧めを忘れていますって書いてあるように、死の懲らしめがあるっていうことに関してね、同じ神様を信じている人でも、それを忘れちゃってる人がいるっていうことです。だから、どういうことになるかっていうと、主の懲らしめがあったときに、なんか問題とかね、いろいろなものが許されたときに、それが神様からのものであるっていうことを忘れてるっていう人たちがいるっていうことをこう言ってるわけです。でもそうじゃなくて、忘れてしまうんじゃなくて、ここにあるようにね、訓練と思って耐え忍びなさいって書いてあるんですね。で、訓練と思って、そして子供と、子として、扱ってくださるってこう書いてあるわけなんですね。で、8節には、もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けてないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。で、神様はですね、私たちを本当の子として扱ってくださってる。で、例えばですね、子供が、ほったらかしにして育ってたら、まあ育つことは食べて息吸ってれば成長はしていきますけどね、体、肉体的には。しかし、その時に、甘やかされて育ったら、結局、その社会で生きていく上で、非常に問題が起きたりしてくるわけです。そして、実はその子供のためにならないわけなんですね。で、まあ最近はね、日本でも、なんて言うんですかね、甘やかすような方向の教育やなんかもあったりしました。で、でもですね、聖書はどう言ってるかっていうと、親は子供たちをちゃんとしつけるようにこう言ってるわけです。で、親と子の秩序っていうのははっきりしてるわけです。まあ、今日はそれが取材じゃないですけど、例えばエペソ人の手紙の6章にはね、 どこだったかな、6章の4節に、父たちを、あなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいって書いてあるように、神に会ってちゃんと教育していかなきゃいけないってこう親はあの、ね、書いてあるんですね。で、怒らせてはいけませんというのはあのただむやみにね、何の意味もなくガミガミ文句っていうのは良くない、でもちゃんと教育して訓練していきなさいっていうのが神様がなして言っておられることであって、そしてまた、子供はね、逆に、その後でちょっと分かってきますけど、子供の方は子供の方で、父とか親をとにかく敬わなきゃいけないっていうふうに書かれてるわけです。で、この関係っていうのはすごい重要なんですよね。多くの人は忘れ去ってますけど、10戒ってあります。神様が10の戒めとしてね、語ってくださったことが出エジプト記に出てますけれど、その、20章に書いてありますね。どこだったかな、あなたの父と母を敬えって書いてあるんです。で、これはですね、10回っていうのは10個あるんですけれど、最初の方のね、4つは、この神との関係に関して書かれてるんですね。そして、人との関係に関しての関係で書かれてる、一番最初に書かれてるのが、このあなたの父と母を敬えっていうことが書かれてるんです。だから、その神様にとってですね、親子関係において、子供としては父と母を敬うっていうのはですね、非常に重要な意味合いを持って書かれてるわけです。で、子供はその親に従っていかなきゃいけない。そういうちゃんとしたね、秩序だったものを神様は実は定めてるんですね。で、これは試験ですけれど、やはりこの聖書からね、外れていろいろなことをやっていったら、いろんな祝福がなくなってくるなっていうことを私は感じるんですね。で、神様はその親と子の関係もしっかりとした秩序だった形でやってるのに、その親と子の関係が逆転してしまったり、父が逆転してしまったりするときに、ちゃんとした教育ができなくなって、結局そのかわいそうなのは子供たちです。そういう教育されなかったから、どうやっていいか分かんなくなったり、甘やかされて教育されてたがゆえに、どうしていいか分かんない。そして後々そういった子供たちが上に立ったりすると物事が分かんなくて、そして、本当の恵みとかね、祝福を得られないということが出てくるんですね。でも聖書通りやってると確かに、本当にそのいろいろなね、神様の守りがありますし、そしてその中で、祝福を受けていくことができるっていうことですね。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、9節にはですね、さらにまた私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうかって書いてあります。だからここに書いてあるように、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、肉の父っていうのは実際のお父さんですね。で、その彼らを敬ったのですからって書いてあるのは、その立法としてね、父と母を敬えって書いてあるから、そういうふうにやってきたっていうことですね。でも、そういうふうにやってきたんだったら、なおさら霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。霊の父っていうのはもちろん神様のことです。だから、父にね、ユダヤ人のちゃんとしたユダヤ人の歴史とした家族にあってはですね、子供はちゃんと親に従って歩んでるわけです。で、特にユダヤ人のね、黒い服着た正統派の人たちっていうのは立法にうるさいですから、そういった形でね、子供っていうのは親にちゃんときちんと従って歩んでるんですね。で、だからこそね、ユダヤ人っていうのが、あれだけ散らされてたのにね、なんていうんですかね、ユダヤ人として生き続けて、そして、 イスラエルが建国された時に再びユダヤ人がね、集まってこの国を建設することができたということですよね。もしそういうのがなければみんなもう勝手なことやってその人種というかそのユダヤ人というアイデンティティがなくなってですね、そういうものはなかったと思います。でも聖書にそう書いてあるからそれがずっと引き継がれてそしてそういった建国になったわけですよね。で、今でもそういったあの人たちはちゃんと守ってるわけですね。そして、とにかく、その父親に従っていくのと以上にね、霊の父、つまり、神様にはもっともっとその従わなきゃいけないんだよということをこう言ってるわけなんですね。で、神様を第一として、そして神様を言われることに従っていくっていうのが重要だということが書かれているわけです。そして、9節にはですね、さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、あ、違う、10節か。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。で、ここにあの懲らしめる理由が書いてあるわけですね。で、肉の父親、つまり私たちのその父親っていうのは、確かにこの短い期間っていうのは、肉の父っていうのは生きている期間が決められてます。まあ100歳まで生きる人もいるかもしれませんけれど、まあ、とにかくあの短い期間しかその子供たちをこの、まあ、実際に生きるというより、その子供が成長するまでね、いろいろあのしつけたりするわけですよね。でもそれが短い期間だ。でもですね、霊の父は私たちの益のためって書いてあります。で、実は神様はですね、私たち一人一人に素晴らしい計画を持っておられ、そして私たち一人一人を愛して、そして本当にこの人生においても、また天においても、この最善がなされるように神様は計画をしてくださっているわけです。で、その中で、必要な懲らしめとか、訓練、これがなされていくということが書かれているわけですね。で、益のためって書いてあるっていうことはどういうことかっていうと、実はその、苦しめられたり、あるいは、困難になったり責められたりする場合、そういったことは許されたとしても、実はそれが益になるためにそのようになってるっていうふうに書かれてるわけです。ロマ書の8章もね、28節にも書かれてますよね。神様に従っていくんであれば、神様は全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあります。益となるんです。まあその時に条件がありますけどね、従っていけば。で、ここにも書いてあるように、その霊の父に服従してね、従っていくんであれば、実は神様は私たちに対して素晴らしい計画を持ってられ、そして私たちの益となるように、そういった訓練もなしてくださるっていうふうにこう書いてあるわけですね。だから懲らしめるって書いてある。で、まあ、益のためっていうのはね、もちろんその感謝して信仰を使っていくっていうのは重要ですし、そしてまた、その最後の11節にはですね、すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって、訓練された人々に平安な義の実を結ばせますって書いてあります。だから懲らしめられてる時っていうのは誰でもいい感じはしないわけですよね。なんか苦しめられてる時に喜んでる人なんかめったにいないでしょうね。でもですね、その時に、確かにその時は喜ばしいものではないってちゃんと言ってくださってるわけですね。でも後になると、その訓練した人々は平安な義の実を結ばせます。実を結ぶって書いてあるんですね。だから実が現れてくるっていうことが書かれてるわけですね。で、その懲らしめられる時っていうのはね、何においても 喜ばしいことではありません。まあ、神様に懲らしめられる時もあるし、あとね、ノンクリスチャンの時であったとしても、懲らしめられたいと思う時っていうのはあったと思います。で、自分にとってね、こんな問題、そして嫌だなと思うこと、それをやらされてた。そういったのはあると思います。例えば、私はですね、中学校2年生の時に、ちょっと帰国子女でね、香港っていうところ行ってて、そしてそこから帰ってきたわけですね。そうすると、そこにポンと学校に入れられた時に、どうなってたかっていうと、日本語の喋り方はおかしい。それから、漢字が全くできないんですね。で、あと、まあ、英語はね、向こう、香港の時に使ってたので、まあ、そのぐらい、中学生の英語なら分かったんですけれど、しかし、国語は全くダメ。数学も遅れてる。それでですね、あと1年、あ、2年、中学2年の初めに帰ってきてね、日本語もちょっとなんか変な日本語喋ってたりとかあったんですけれど、で、受験がね、高校受験まで2年しかないっていうことでね、そして、あまりにも、ひどいので、ちゃんと真面目に勉強しなきゃいけないっていうことでね、そして、中学校の、まあ、最初のね、1年は結構慣れるために必要だったんですけど、まあ、2年の後半ぐらいからね、真面目に、とにかく受験できるレベルまではやっとかなきゃいけないっていうことでね、徹底してやり始めたわけです。で、それはね、自分にとっては、ちっとも喜ばしいことではありませんでした。なぜなら遊ぶ時間もなくなるし、そして、嫌なお勉強ばっかしこうしなきゃいけなかったからですね。でも、それをやらないと次の段階に進めないわけです。だからですね、やりましたよ。もう、東洋漢字だったかなんとか漢字っていうのをね、全部書き出して、で、覚えるまでね、何度も何度も書いて、そして、そこに出てくる漢字をね、覚えるぐらいにもう何度も何度ももう紙が黒っぽくなるまでね、書いて、そして、だんだん漢字がね、わかるようになってきました。で、まあ、国語のね、力っていうのはいつまで経ってもあれですけれど、でも、いずれにしても、すごい時間かけて、そして、いやいや、こうやってたわけですね。で、確かにそれは私にとっては訓練だったんですね。で、まあ、その時真面目にやったからね、この、中学3年のね、終わりになったら突然急に成績が上がってきてですね、そして、高校に入れちゃったわけですね。ところがですね、高校時代になったらこれが全く逆になって、だからその時はちゃんと真面目にやってて、訓練をね、ちゃんと真面目に受けてやったからこそ、ちゃんとね、身を見ることができたわけです。合格したっていうね。ところがですね、高校になったら今度は安心しちゃってるかどうか知りませんけど、野球の方が好きになっちゃって、そして勉強の方はあんまりこうやんなかったわけですね。で、学校でもね、宿題なんか全然出ませんし、それからまあ好きなようにやっとれっていう感じですから、ずっとこのね、野球ばっかり、クラブの方ばっかり楽しみにして、で、慌て始めたのは、高校3年になって、クラブが終わってからです。そしたらですね、やはり勉強してなかったのがね、非常にあだとなって、それからこうやろうとしても、なかなかこう追いつかないわけですね、高校のお勉強って難しくなってきてね。で、どうなったかっていうと、その、受験の時までには、ね、訓練って言われてもそんなに、びっしりやったわけじゃなくて、本当にこう、怠慢にやってたので、だから、その中学校で受験した時と高校した時で受験した時ではね、その気持ちとか、あるいは訓練された、その、やられ方がね、全然違ってたわけです。そしたら、やはり、大学受験の時はね、志望校は全部、ダメで、滑り止めみたいなとこしかこう入らなかったわけですね。だからもう明確に差が出てね、だから懲らしめを受けるかどうかっていうのは、上の人たちは知ってるわけですね、それを。でも自分は嫌だと思ってやめちゃうと、その後で、あまりいい結果を体験しない。これは人生においても同じだっていうことなんですね。でも、神様が言っておられるのは、そういったレベルのものではなくて、 本当にその懲らしめやなんかがあるのは、実は私たちの人生にとってね、それが本当に益となること、それを神様は私たちに与えようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、いずれにしても神様は私たち一人一人を成長させようとして訓練をしてくださっているということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それは甘やかすこととは違いますし、やはりその訓練を通して、必要なことを学ばせ、必要な体験をさせ、そしてその中でどうすべきかということを教えてくださって、そして神様がどういう形で働いてくださるかということをね、いろいろ見せてくださる。で、それは実はその自分の人生にとって益となっていく。で、この人生だけじゃなくて天における、歩みにおいても変わってくるということをね、言ってくださってるわけですよね。で、その神様がね、私たちを愛してるっていうことを本当に知るのは、やはり、その体験をして、そして本当に神様がまあ、懲らしめがあって、問題があって困難があったとしても、その神様が言われている通りに指示に従ってやった時に、従っていった時に、結局その最終的な結果を見ていくことができるわけです。で、その結果の、ね、いい結果が現れた時に、あ、本当に神様はこういうことをしてくださったんだ、そして、あの時は確かに大変だったけれど、こうした時に神様は生きて働いておられ、そしてこの訓練をしてくださったんだということをですね、後で私たちは知ることができるということが、ここに書いてあるわけですね。で、それが本当の愛だということを言ってるわけです。愛がなければそんな厳しいことはしません。だってほったらかしにしといてね、それが成長しなくてもいいわけですから、ほったらかしにしとけばいいわけです。でも神様はそういう方ではなくて、本当に一人一人を愛してくださってて、そしてその中で、人生の中で困難とか苦難を許されて、そしてその一人一人を成長させて、神様の愛を表そうとしてくださってるということなんですね。で、まあ、自分の話ですけど、また野球のことですけどね、今度は野球で、こうやってる時、やはり訓練があるわけですよ。で、その時に、先輩がね、一つ上の先輩がすごい怖い先輩だったんですね。で、もうちょっとでもね、基本に忠実じゃないとすぐ怒るわけです。まあ、私は外野の守備やってましたから、例えばね、こうボールを取るときも追っかけてって、でこうやってね、取ってすぐ投げ返せる形で取らなきゃ怒られるわけです。で、こっちなんかで取ったらね、逆だとか言って追われてですね、もう一球一球ノックでも全部もうめちゃくちゃこう言われたわけですね。で、でもね、それを徹底的に叩き込まされて、まあ、やってるときはね、すごい怖くて、でエラーしたら早く取りに行けとかね、いろいろ言われてこの訓練を受けてたわけですけれど、しかし後になってみると、それがね、非常に大きな益となって、そしてちゃんとボールは取れるようになったし、そしてちゃんとできるようになったんですね。で、やはりその時にその先輩は、まあ、確かに怖かったけれど、私たちを一人一人をね、成長させようとしてたんだなっていうことを後になって分かったわけですよね。で、本当に強くしたいがために、そして、そういった厳しいこともさせられた。で、それがやはりその先輩の私たち子分に対する愛だったと思うんですね。でも神様の愛っていうのは人の愛とは違いますし、それだけの小さなことじゃなくて、もっともっとこうすごい神様が大きな愛を私たちに、この表そうとしてくださってるんです。だからこそその困難もね、ちょっとやそっとじゃないかもしれません。でもですね、その後に起こってくる神様がなされるすごい技っていうのは、私たちは考えられないようなことが起きてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 で、まあ、そのためにね、何をしていけばいいかっていうのは、いつも語っているように信仰を用いていくっていうことです。まあ、基本的には感謝する、祈る、喜ぶ、聞き従っていく。これはあります。それをやっていけって言ってる。まあ、ここには、従っていきなさいって書いてありますけど、まあ、感謝することもそうですよね。で、今日、曇り虹がね、出てますけれど、この曇り虹にダンケン牧師のね、証が出てたんですけれど、ダンケン牧師はね、アメリカで、牧師してますけれど、実は普段は、ウェイトレスをしてるんです。日本食レストランで、向こうのですね、ウェイトレスの給料っていうのはすごい低いんです。それで、どうやって生きていってるかっていうと、実はチップをもらって、のチップによって自分の生活を支えているようなものなんですね。だから基本給っていうのは非常に、時給っていうのは非常に安いんです、アメリカのね、チップ社会っていうのは。それにプラスそのチップがあるがゆえにちゃんとした生活ができる、そういうシステムになってるんですね。で、彼女はこの証に書いてある通りに考えればですね、ある時にね、なんかチップの管理がね、代わり番号をやるらしくて、そして、ある時ね、自分が管理してる時に90ドル足りないっていうふうに言われたって言われたんですね。で、自分では取ってないし、一体どうなったんだろうということで、こう言われたわけですね。で、みんなには責められるしね、そして変な目で見られるし、なんか盗んだんではないかっていうふうにね。で、非常に落ち込んで、そしてまたがっかりしたっていうふうに書かれてました。で、その時にですね、彼女は祈ったわけですね。そしたら神様がもっと感謝しろって言われて、そして、弁償しなさいっていうふうに言われたわけです。で、その日に限ってね、なんかお客さんが全然少なかったそうです。だからチップがね、全然少ないのを分けて、しかも90ドルもなくなってたら、自分の配分なんていうのは、ま、もう90ドル返すっていうことはですね、マイナスになっちゃう。でもそれでも神様は返せっていうふうに言われたそうですね。だからまあ感謝してですね、90ドルを返したんですね。で、そしたらですね、やはりマイナスになって大変なことになっちゃうわけです、自分の生活においてはね。でもそしたらそのちょっとした後にね、なんかマネージャーが変わったそうなんですね。で、マネージャーが変わってどうなったかっていうと、次のマネージャーが募集したけどなかなか来ない。でですね、代わり番号にマネージメントやるってことになって、そして今度、ある時にですね、ダンケン牧師が、なんだっけな、お金の管理と、なんとかの管理って書いてありますよね。それを全部任すっていうふうに言われたって書いてありますよね。一切ね、現金の管理と売上管理をしてほしいってこう言ってきたそうです。普通だったらね、なんか取ったような人に対してね、取ったと疑われた人に対して現金の管理と、しかも売上の管理全てを任すなんてことはありえないことですよね。で、さらにですね、どうなったかっていうと、その後で、その親分の人がですね、あなたが信頼できるからね、そういうことをやらせて、そしてあとボーナスも出るようにする。で、ボーナスもですね、他の人より多いからとか言ってですね、それは誰にも言わないようにとか言って言われたそうです。だから結局どうなったかっていうと、困難な目にあったわけですね。で、確かに90ドル失って損したようになったかもしれない。でもその後に神様が言われたように、感謝して、また神様に従って90ドルを差し出したわけです。で、そしたらですね、逆に大逆転が起きて、給料はチッププラスその管理用の費用も与えられて、そしてかつまたボーナスまでね、いい額が与えられるようになっちゃったっていうのはね、やっぱしこれ普通の考えではできないことですよね。で、神様がなされたんです。だから困難な時においても、それはそのダンケン牧師にとって大きな訓練だったと思います。で、落ち込んでがっかりしたと思います。しかし、その信仰を使って言われたことに従ってやったときに、神様の逆転劇が表されたんですね。で、この曇り虹、もう一つ 神立牧師の証も出てたんですけど、神立牧師のね、がなんか映画見たそうです。それは2006年ぐらいだったかな、5年だった、アメリカでハリケーンカトリーナっていうのがね襲ってきて、そしてたくさんの人が死んだんです。で家を失って、そしてルイジアナ州とかあの辺で、まあ、私がアメリカにいた頃なんですけど、で多くの人たちが避難所で生活することになりました。でそのこの映画っていうのはそのドキュメンタリー映画だったんですけれど、そこのな、そこの、ドームにね、まあ、東京ドームみたいなのを考えていただけると思いますけど、そこに避難する人がたくさん来てですねやったんですけど、救援物資が全然来ない。それでですね、そこにいた人たちがもうみんな怒っちゃって、でもう暴動でも起きるような感じになってたわけですね。でその時にルイジアナの方っていうのはね、ムシムシして暑いでしょうし、そしてドームの中もね相当暑かったと思います。でそういった時にやはりもう人々はね怒り狂いそうになってた、爆発しそうになってた。ところがですね、あるクリスチャンの男性がその時にね一人立ち上がってこう手を叩き始めたんですね。で拍手し始めて、そしたらですね、それを見た人たち何人かのクリスチャンがそれに応答してみんなで拍手し始めて、そしたらですね、だんだんだんだんそれが広がっていって、まあ、向こうクリスチャン多いですからね。そして神様をこう褒めたたえて、褒めたたえ始めたわけですね。そしてもう全体のね大きな賛美する、あるいは褒めたたえる集まりになったわけですね。そしたらですね、突然アメリカのね政府の方からそのルイジアナのそこの担当者にね、元陸軍大将だったか陸軍なんだったか忘れましたけど、元の偉い人が赴任することになって、そして救援物資やなんかみんな来るようになっちゃったっていうふうに話してるんですね。だから一般の人たちはそれ気がついてませんけど、実はその、ね、私たちが信仰の対応を取ったわけです、困難な時に。そのクリスチャンの人たちが、でもう救援物資はない、暑い、もう環境はひどい、もう何ともならない状況で、主を褒めたたえ、そしてやり始めた時に、その後に神の助けがあっという間にも来たっていうことなんですね。でパウロが牢屋につながれた時に祈って賛美した時に、突然牢屋が開いたと同じように大きな技が起きたんです。で神様のなされることっていうのは私たちには理解できない形ですごい働きになります。でそれはですね、やはり私たちがこの神様の言われていることを忠実にやるかどうか、そしてやった時に本当に神様は私たち一人一人を愛しておられますから、その技を明確な形で表してくださるっていうことを言ってるわけです。でこれからの歩みっていうのは、確かにいろいろな困難っていうのは私たちの人生の中にももっとやってくるでしょう。しかしその時に私たちが今から本当にこの訓練と思ってね、信仰を使っていく、そしてその時にですね、私たちはこの神の大きな技を見、そしてまた神様は私たちを成長してくださり、さらに次の働きのために用いようとしてくださっているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。昨日だったかな、御言葉にあったように、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも生きておられる、同じですというのは生きて働いておられる。だから今でもね、そしてまたこれからも同じように働いてくださる、それをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これからの時代というのは確かに困難な時代がやってきたとしても、それは、私たちをこの潰すためではなく、神の栄光の技を私たちを通して表そうとしてくださっているということを覚えてですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらに私たちがあなたに忠実に従い、信仰を持ち、あなたの栄光の御業を見ていくことができますようにお願いいたします。この自分を卑下してしまったり、この否定的に見てしまう方がおられます。あなた方はその中で私を見ていきなさいとおっしゃいます。自分を見るのではなく、 私に私を見、私に従って歩んでいきなさいとおっしゃいます。癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。全員でですね、罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、今どうぞお一人一人の体に触れ、癒しの御業を表してください。癒しの霊を注ぎ、また悪いところに触れ、あなたの力ある御業を表してくださいますようにお願いいたします。主の豊かな恵みと祝福を注いでくださり、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの御名によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人に声してくる病の霊を封じしめ、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって、一人一人のこの精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中、腰が痛い方がおられます。そこに今、主が触れ、癒されました。それを受け取ってください。また、この胃腸がちょっと調子が悪い方がおられます。そこに今、主が触れ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また、この歯がちょっと調子が悪い方がおられます。その痛みが今、癒されました。それを感謝して受け取ってください。また肩こりのある方がおられます。そこに今しばらく癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。